キッカジベスのポッドキャストアウェー。さあ、というわけでございましてですね、スキップカジベスのポッドキャストでございます。今週もですね、先週のお聞きになった方は分かると思うんですけれども、いかにして有料化につなげていくかということで、だいぶでも広がってきてはいますね。
何もやってないですけどね。
ああ、まだ何もやってないです
音声しかこれ、ね、音声をどうするか、撮ってどうするかっていう話をしてるだけですからね。
だからラジオトークもな、ちょっと可能性あるような気もするんだけどな、
ま
あ、
ちょっとそこ調べてみますよ。
ただ1万ポイントだろ、一番初めに。ハードルが高いんだよな。
まあ合計ポイントですね、あれはね。
でそこから課金っていうか、換金、ね、そこから換金のお話になりますよってことなんです
ね。
なんかでも俺やっぱり昭和の男だからな、やっぱりお金をもらうっていうのは、
まあ、それだったら
ペイペイでもらうっていう感覚がないんですよね。
イベントをやるのが一番じゃない、そうなると本当に、
まあね、
そのあの場所代かかっちゃうけど、うん、場所代借りないあのところを、そこのいわゆる音声っていうかデジタルなところでやってるっていう、うんうん、
それはあるね。
で、まあ、あの福住さんがいろいろとまとめてくれたやつをちょっと見ながらいくと、うん、ポッドキャスト収益化計画2024
カップ
案ってやつね、まあ、2月から4月はリスナーを増やす、再生回数を伸ばす、収益化の手段を、模索するっていうのがね、うんうん、計画の位置にあるんですけど、
いや福住さんすごいんですよ。ちゃんとやっぱりあのなんていうの、会社で働いてる人だなっていうね、
うん、
あの企画書ってこうだよなっていうものをですねくれたわけでございますよ、 LINE でね。
だからこれなんか公式 X を運用して、なんかいわゆるアカウントを作って、ハッシュタグを作ってっていうようにするかどうかですよね。
あ、
今までは、まあ、今安さんの宣伝してますけど、
そうだね、今安のポッドキャストみたいな、うん、あの今チューブラリーになってる森が作ってくれたのがあるからね。
そうですね、うん、でまあそのいわゆるここに書いてあるサイドカー配布とか、Amazon Music にも追加できる。まあ、できてると思うけどな、Amazon Music も。
ああ、Amazon Music もそれできるんだ。
ポッドキャストやってますからね、今ね。
ああ、そっか。そうだよね。Amazon Music。
一番は、まあ、ここに書いてある、その、月額制コミュニティっていうハテナがついてるところが、
はいはいはい、
まあ、一番、なんか、座りがいいかもしれないですね。
あ、
まあファンクラブ的なことですね、いわゆる、
はいはいはい、
会費が発生しているから、その、
はいはいはい、
ファンクラブ的なあの何ですか、あの冊子みたいなやつが、うん、この月額制で入っている人たちには音声が届くみたいな、
まあそういうことだよね、うん、
とか、まあそのクローズドのいわゆる生でやり取りすることができるふ
う
にしていくっていうのは、まあいわゆる分かりやすい執着点かなって気がするんですけどね。
まあな、だからポッドキャストのファンクラブみたいなことで月額だって
ことだよね。だからここにもそのいわゆるオフ会的な小規模のイベントを開催っていうのはまあやりながら、
うん、
そこから徐々にファンクラブ的なところにしていくっていう、
うんうんうん、そうなんだよね。だってあとさ、やっぱ本当にそのポッドキャストの場合どう考えるかだなと思うんだけど、スタジオがなくても撮れるじゃん、ポッドキャストって。当たり前だけど、
そうですね、
俺たちだってもう散々こうやって会議室なんて全然使わないで撮ってきたわけだから、うん、って考えたら本当にもう出張ポッドキャストなんて当たり前のようにできるんだよね。
そうですね、
だってうちでやってくださいっていうリスナーいたら、うん、その家行きゃいいんだもんね。それでいろいろその人にインタビューして、その上でまたポッドキャストを撮ったっていいんだから、って考えたらいくらでも場所があるんだよな。まあその人が嫌がらなければだけど、
まあそうですね、
うん、あのどうしてもそのポッドキャストで喋ってみたいとかって人がいればさ、だからそこだよな、内容的にも。だからそのなんていうの、サービスポッドキャスト、ファンサービスポッドキャストの部分と、
例えば、うん、まあまあまあ、
わかる、
無料のね、
そうそうそう、
いわゆる、
うん、とそれと、主軸としてのポッドキャスト、
うん、
ってものも分けた方がいいのかなとか思っちゃうし、だから俺がただダラダラ喋ってるだけのポッドキャストと、それプラスじゃあリスナーを交えてリスナーのことをインタビューとかもするポッドキャスト、
うん、
っていうのだと、その2本を主軸にするのって難しいから、 だらだら喋ってるのは主軸だけど、だからそこの部分で参加してくれた人をいじっていくっていうことはできると思うんだけどな。だからあとやり方だよな。オフ会とかもさ、どこでやるかだよね。
まあ会議室、
例えば会議室のでやったとして、うん、飲食 OK とかであるのかな。
まあ探せばあると思いますよ、うん、普通に。
そういうとこだったらみんななんか食べ物とか持ち込んでもらって勝手にや
る、まあ、パーティーができるようなところがあるから。
そうやったら安上がりだもんね、参加費だって、うんうん。だからそこでオフ会を何回かやって、それでも大人数でそのオフ会の中でもうアイデアを、
まあ、もうそこまで行っちゃうとそれ自体がイベントだから、
うん、だからそうか、
その話をその時そこに持っていく話を、例えば今回のテーマは何とかです、
あそうか、
ね、今回はまあ怖い話ですっていう話を今安さんがして、もしあのリスナーがなんかあれば聞くみたいな感じにする。
はいはいはいはい、はい、
でその怖い話、今井さんの怖い話を聞きたい回、あとはそのライブ関係で言うと、昔のライブハウスの裏話を聞きたい回、今までやってきた内容で言うと、
はいはいはい、
であとはそのいわゆるホコテン時代のバンド仲間とのトークセッションを聞きたい回、
はいはいはいはい、
でプラスアルファで現代でいう今谷さんが最近読んだ本を紹介していくっていう回とか、
うんうん、
映画を紹介する回、
はいはいはい、
まあ、いわゆる寅さんの時にやったとか、
はいはいはい、
まあ、そんなようなのをテーマを決めて、集まる
会を作る。あでもそうだな、結局のところそのポッドキャストはもう思いついたことどんどん喋っておけばいいと思うけど、オフ会ってなったらテーマ決めた方がいいね。
だからその、
うん、
月額制で全体を通りつつイベントをやるときはこういうのやりますよって言って、その月額制の人は割と入りやすいというか、割引なのか、
はいはいはい、そのオフ会の、
ね、オフ会で、それ以外に行きたい、 そこだけに参加したい、いわゆるペーパービューみたいな参加の仕方もできる。
はいはいはい、なるほど。
だからそれがいわゆる300円とか400円とかでやってに、まあ、20人集まったりとかすると1万円ぐらいになってみたいな、
うんうんうん、
でプラスアルファ場所代をちょっと割ってもらいますよみたいな風にして1000円以内に収めるとか、
ね、うんうん、まあね、でも1000円でオフ会するのもきついな。
だからそうすると音声の生配信とかにすると人数が別に会場費かかんないんであれば100人集まるかもしれないし、
あそうか、
聞きたい人が払って、いわゆる来るみたいな。だからそこにはやっぱりそれなりに今までのコンテンツが魅力的だよっていうのをどう宣伝していくかっていうのをこう書いてくれてると思う。
そういうことだよね、うん、福住さんが言ってるのはね。だからやっぱさ、俺そのだからさっきから言ってるその先週も言ってた話だけど、文字起こし、
それで記事
を作る、文字起こしとか多分いいかもしれないな。
で、まあ、ノートはそれでやっていくっていうパターンも、うん、
だいわゆる再生回数多かったやつを、
あ文字起こしにするか、
うん、
まあ、再生回数多いのか、聞かれてなく埋もれててもこの話面白いなっていう、
あとかね。だからすごいちゃんと全部聞いてる人間からアンケート取りゃいいんだよね。だから福住さんだったらどれがいいの、
そうそうそうそう、京一さんとインタビューしたやつがいいとかもあるだろうし、
だからうちのその地元の寮とかが何て言うかっていうのも今度対話するからちょっと聞いてみようかなと思ってるんだけど、だからやっぱその毎週とか遡って全部聞いちゃったとかってやつが一番強いからね、そういうやつの意見聞いた方がいいだろうね、あれがすげえ印象に残ってますみたいな。だからやっぱり福住さんのこのね、福住さんのことをあのグループラインのチーム道連れっていうのに入れたことによってこのだいぶ進んでますからね。本当にあの福住さん多分聞いてくれてると思うんで、本当にどうもありがとうございます。であの福住さんからがつなげてくれたあの浜松のコンテストのやちむんい
る、
やちむんかもうなんとポッドキャスト聞いたらしく、
あその話が出た
ときですよね、はい、そうそれであのやちむんも喜んでたと。であの皆さん全然興味ないかもしれないですけど、その浜松のジャパンオープンでコンテストで沖縄代表で出てたやちむんはですね、本名がですね那須茂樹だと、うん、それ初めて知りましたこの30年経って初めて知った。
それとも話してたじゃないですか福さん、
うん、あまあまあね、那須さんと言ってたもんね、うん、それとあの俺が言ってた不発弾はですね、 心に不発弾というタイトルだったということが30年経って、分かりましたので、ね、やちむんも、ポッドキャストで、またまさかのつながるというね、嬉しい悲鳴がちょっとあったわけで、だからちょっと
あと沖縄出身のミキさんに不発弾っていっぱいあるのって聞いたらいっぱいありますよって、
そうそうそうだからあの都市伝説じゃないけど、だって光が丘の方とかもね、
お
だって昔本当に超やばかったっていうじゃん、あのゴロゴロ出てきちゃった、はい、団地 の, あの造成するときにっていう、そういう話もありますけどね。
ちなみにこの福住さんが書いてくれた、
うん、
9月に、15周年を迎えるそうです。
え、うちらの、
はい、これ、
え、そんなん書いてあった、あ、これ本当だ、あ、本当だ、あ、これね、うわー、そうか、9月で15周年うちらら
しいですよ。
15年やってんの、
2009年から始めてるから、
あ、
間ちょっと、ね、空白もありますけど、
じゃああれだね、その9月になる時にはやらないとね、イベント絶対
だからもう
15年やってたらやんないとダメじゃん、
まあ、中学生
10年でやれよっていう話でさ
15年だ
なんで15年でやるんだよ、
中学生卒業しますよね。
だからもうこの15周年は多分、はい、あいつどうせダメだから聞いてねえと思うけど、カンボジアから久保屋を呼ぶべきなんですよね。
ちなみにこのまま毎週更新すれば11月24日に600回、
すごくない？
すごいですよね、
うんうん、600回でしょ、なんやかやで。だってそれで途中ね、いい加減になって抜けた回もあるけど、結局トータルしては600回いくってことだもんね。
600本の音声コンテンツがある、
うん、すごいな。おい、そんなないだろ、普
通12月になればね、
普通の人間。
そう、
うん、あとポッドキャストグルメっていうのもなんか本出してよな、本当だったらあの角川のウォーカーシリーズみたいな、塚本ウォーカーみたいな
やり、一時期ありましたけどね、その話はね。だけど塚本さんが今
でもね、塚本自体はずっとグルメよ、やっぱライブとか。塚本は、うん、つかず離れずでやっぱずっとライブ来るから、あの自分の用事がないときは。だからそれで話聞くとやっぱりうまそうなとこ行ってんなと思う。せんべろ地帯とか、
うん
うん、だからやっぱそういうとこ知ってるやつは強えなと思うけどね、うん、あとさ、東京顔漫画、
はい、
あれあのリスナーが教えてくれたけど、あれ神田もうないだろ。
あ、そうなんですか。
木場に移動してない。
へえ、わかんないですか、
うん、で俺それまだ塚本に確認してないんだけど、この店じゃないかなって言って、それが多分神田の名店が木場に移動したみたいな、だからそこに移っちゃったのかなと思いつつ、ちょっと塚本に聞かないとと思って、で塚本にも連絡したのよ、なんか LINE で、
うん、
で日にち会えば、であいつ基本土日じゃん、
まあまあまあ普通の人です。
そう当たり前だけど、だってあのビルの管理してる人だから、うん、塚本という、ね、別に
でもこの時間だったら
わかんない、どうなんだろうね。だからそこも頼み込めばっていうか、あとあとその用事とかがなければ多分全然平気だと思うんだけど、まあだからちょっと塚本にもまた聞いて、それで塚本もちょっと交えてちょっとやりたいけどね。
まあそっち方向だもんね、
うん、15周年は。でも15周年やんだったらさ、会議室とかでやりたくねえよな、どっか飲み屋でやりたくねえから。
飲み屋なんですね。
いや飲み屋とか、あ、まあ、だから、まあ、ロフトプラスワン的なとこが一番いいんだけど、まあそこもまあまあすんじゃん。
大阪行きます？
大阪？あ、ジュースを、うん、ああいいね。で食い倒れだ、前乗りしよう、
前乗り
して食ってんで本番やってみたいな、その予算をどう取るかな、あと客来んのかなって話だもんな。
ああ、まあまあ配信もしてね、そこは。
ああそっか、配信もして
するなら、
はいはいはい、
あとバスツアーかなんかにするか。
お前バス大変なんだから、だって30人集めないとバス動かないとかさ。
まあそれはありますよね。
だよね。だあとあれだよね、そのポッドキャストのお客さんはコアな人多いから、しゃべりだけでも来てくれそうなイメージちょっとあるんだけど、やっぱ歌わねえとバンド絡みの客をもう一回捨てないといけない、
うん
っていうところになるから、そうそうそう、そこまでポッドキャスト。だから大阪であの弾き語りライブやった時も、藤原っていう変わった男 入るんだけど、その藤原はすげえポッドキャスト好きで、藤原はポッドキャストのことしか知らないぐらいポッドキャスト好きなんだけど、
でも大阪だとあれいろんな友達いるんじゃないですか。
いるけど、まあ、森山とかでしょ。
あ、確かに。
だからみんな面白いやついっぱいいるよ。あと関西ピアノ、あの元関西ピアノ奥くんとか面白いやつはみんないっぱいいるんだけど、みんな集客できないと思いますね。そこがその集客、そのポッドキャストで集客するってことに付き合わすっていうのがまずきついなっていうのがあるけど、まあでも重曹シャッターセブン出てきた
ら、大阪で、まあこれがアンケートうまく取れればいいですよね。大阪でやるなら行きますっていうのは何人いるか
とかだよね、
まあ、それがなんか公式のね、
しいよね、
あのいわゆるツイッターのなんかアンケート機能を使うかとかね。
ああ、はいはいはい、うん、もしイベントやったら来ますかみたいな、うん、で投票数5とかってすげえ嫌だけどな、うん、でもそういう
のじゃあやめだやめだ
って、ね、そうそうそうじゃあやめだって次に行くっていう感じだけど
20周年目指すぞっつって
大阪行くのはいいよな。でもな、
一回なんかライブと
紐付けるとか、
ね、紐付けるとかね、日曜日にライブやって次の日の月曜日にイベントなの
か、はいはいはい、そうね、それだったらできるかな。でライブはどう考えても大阪の場合日曜に行くしかないのよ、
うん、
土曜高すぎて泊まれない。
ああそういうこと
か、うん、だから日曜日に当日出て日曜日ライブやって、でじゃあ 2days 目ってことで月曜日にそのポッドキャストの、うん、15周年やるとかっていうのだったらありかな。それも面白そうだけどね。
そうですね。
で昼のうちに食い倒れ行けるからね、食い倒れツアーみたいなことで何人か連れてみんなで行けるわけですね。でこれがうまいんだみたいなのを食って、うん、それで写真とか撮っておいて、それをジュースのシアターセブンでどんどん写真撮ったものを上げていく、うん、とか。だってもう俺たちは映画撮るわけにいかないから
映画撮りたい、まあ、監督はいるけど、監督はね、
え、監督どれ、
コウタ先生がいます
か。あ、そっ
か、コウタ先生がいます。
あ、コウタ、コウタがね、コウタ先生、コウタが今ね、いろいろ勝手に撮れないからあれだけど、だけどそうだよな、監督いるから、まあ、ね、今までの過去のものとか MV 流すとかな、そういうのができるよね、うん、シアターセブンでも。だってコウタも今あれだからね、もう映画の主役やっちゃってるからね。
でも今年はね、個人で活動を積極的にやっていこうと思いますので、映像関係で何かあればお声掛けくださいって。
マジで、
あの新年の、
あ、本当、あ、じゃあやるんだ。そっか、じゃあ今年はコウタも動くかもしれないんだ。
うん、
っていうかさ、コウタのが映画主演してんじゃん、
これ長いじゃんね。
これをシアターセブンとかでもやりゃいいじゃん、例えば。
一応2月16日から
なんかこれバカバカしい話するんだけど、バカバカしい話だなと思うんだけど、俺たち何もないじゃねえかよって話だからね。
そうなんですよね。
そうなん、うん、コウタ映画撮れよ俺たちってな。
賞取ってる監督を、
そうそう、賞取ってる
監督を、
賞取ってる主演男優でもあり監督なんだから。でコウタが監督してくれた MV が流せるじゃん。
うん、まあまあまあ、そうですね。
大音量&で大きい画面で見れるっていうのはあるけど、うん、
映画撮れよと。
コウタ映画撮ってくれよって話で、ポッドキャストを映画にしろよ。
あ
しかもあのトラさんの映像とかもあるじゃん。
あれ残ってんのかな、
ね、あれ残ってるっしょ多分。コウタ消さないっしょ、作品だもん、うん、それよくできてたし、あれ、あの塚本が何度も NG 出してたな。そうやってもう、だって映像流したらさ、今コメント止めてっつってさ、止めた瞬間にそれいじってずっとトークするっていうのもできんじゃん。だからそういうのもありだと思うんだけどね、イベント的には。
あ、まああとイベントでやるんだったら、その昔の曲を流しながらその話をするみたいな DJ ショー的にするかですよね。
そのそれをでもかけれる曲は別にいいのか。
まあイベントだから、
イベントだから
配信しなきゃ。
ああ、そこそこそこ。だけどエビちゃん、それさ、イベント的に配信しないとやれること全部やっといた方がいいと思うんだよね。
まあまあまあ、
うん、そうですね。あのビビタの本でもとにかく、やった方がいい。だから配信のツイキャスやってとかは絶対だと思うな、うん、だからそこも全部含めてその収益のことも考えると、全部全方向でやらないと ちょっときつい、うん、でなおかつコータとか今まで関わった人間の協力全てを
動員して
たして15周年に挑まないとっていうことだね。だから福住さんが言わなかったら俺たち気づいてないんだから、はい、すごいよ。よくもまあね、こうダラダラ15年もやってるよって話になっちゃうんだけど、うん、
それ年も取ります
もん。そうそうそう、お互いめちゃめちゃ、だって俺これ始めた時30代だもんね。
まあ15、まあ今14引けばいいわけです
から、ね、そうでしょ。だからそうやって考えたらすごいことだなと思う。
20代で始めてるってこと、あ30ちょうどぐらいか。
そうでしょ、だって俺30、
まあ、29、
38とかか。29代だって20代だった
もん。そうですね、
エビちゃん。だからそういうとこまですごいよ。だってエミちゃんなんか20代30代40代でしょ。俺30、40、50代もん。その高んじゃねえよ、もう高んじゃねえんだよ。30代40代50代って結構人生の大事な時、ね、まあまあ一緒にい
る
んだから。
出世する人は出世してる、ね、
そう出世する人いつまでたっても個人事業主だからまあそれはしょうがないんだけど、うん、だからそこの部分考えたらちょっとやってみる価値あるかもしれない。15は結構なもんだと思うよ。
確かにね、
うん、だって俺たちスキップカーズも15で思い越し上げてやろうっつって15で間に合わないで16周年になっちゃったっていう
やりました、ね、
ことあったから、うん、デビューのね。だからそれ考えるとやっぱね、
もうでも半年しかないってことですよ。9月
だ、ね、半年だもんな。
もうほぼこれ放送されてる頃3月ですから。
そうだね、だからほんとね半年だ。ちょっと誰かまたちょっといろいろ協力してくれるやつを呼ばないと。まず決起集会やるかっていうことで、まあまずは塚本となんか
軍資金をね集めていかないとね。
うまいもの食いたいな軍資金、そうだな、軍資金集めたいな。投げ銭、あそう投げ銭の思いした。
じゃあ一回来次回に回しますか。
じゃあ次回回そう。で次回も、
ポッドキャスト15周年話しかしてないけど、うん、大丈夫
大丈夫。15周年計画の話、生々しさが、この番組で売りですから、来週も生々しい話をお届けします。